酔っ払った挙句なんとなく喋りたくなったんで喋り続けます。第2週、第、うん、2回目か、僕の印象に深い映画館はヘラルドシネプラザ。ヘラルドシネプラザ名古屋の映画ファンの方ギリ覚えてるんじゃないですか。僕通ってましたよ。今ではシネコンが多いでしょう。一つの映画館の建物の中にいくつものスクリーンがあってっていうあのスタイルの先駆け、日本で最初とは言いませんけど、ヘラルドシネプラザはヘナ、ちょっと記憶が定かでないけど、ヘラルド工業、名古屋の大きい会社、そのヘラルド工業がやってて、ヘラルドシネプラザ1、ヘラルドシネプラザ2、ヘラルドシネプラザ50とかね、なんか4つか5つか映画館抱えてて、今栄の山田電機があるところ、あそこの建物なんですよ。そう、その建物ぶっ壊して山田電機の建物建てて、で今山田電機の建物を取り壊してるんじゃないかな。僕ね、あそこでね、さだまさしさんの映画何本か見たね。地下のヘラルドシネプラザ50で見たね。あと一番大きい映画館で、大晦日の日にレイトショーで、そう、真夜中に上映が終わるやつなんですけど、トータルリコール見た覚えがある。トータルリコール、シュワルツェネッガーのトータルリコールで、そう、あのトータルリコールを見終わった後にジョイアの鐘が鳴るか鳴らないかっていう頃に映画館の外に出て、俺いくつだろう、19か20歳じゃないかな。すごい自由を感じた。大人って素晴らしいと思った、その時に。まだ全然若い頃なんで、深夜0時ぐらいでも目パッチリで眠たくもなんともないんですよね。車で来てましたけど、車で来とったっけ覚えがないな。その当時は貧困法制でお酒も飲まずに今ではもう今でもね、ベロベロで酔っ払ってますけど、その時は、1階にゲームセンターがあって、ルマン24時間のね、ドライビングゲームがあってさ、元気で目もパッチリ開いてて、また家に帰りたくないよっていう状態だったんで、ルマン24時間のドライビングゲームに100円玉突っ込んでね、今から24時間ここで運転してやると思いつつ、空が明るくなるまでゲームセンターで遊んでたような、そんな気がしております。で、そのヘラルドシネプラザの前は、中日シネマ劇場じゃないかな。中日シネマ劇場っていうのが僕の小学校の頃かな、中学高校とかの頃まであって、それがヘラルドシネプラザに変わったんですけど、中日シネマ劇場はね、その名の通りシネマ映画を専門で上映する映画館。そう、栄のヘラルドシネプラザの建物2階だったんじゃないかな。横にすげえ長い、スクリーンでね、後に僕大人になってから、東京のヘラルド、じゃあ東京のなんだ、東京のテアトルか、新宿のテアトルはシデラマで横にすごく広いスクリーンなんですよって、大人になってから新幹線で見に行って、ベンハー見に行って、その時はね、僕の記憶にある中日シネマ劇場の方がよっぽど横長ででかかった気をというのを覚えてます。多分僕が体が小さくてね、スクリーン見上げてでっかかったんで、そんな風に覚えてるだけなんで、多分実際に測ると東京のテアトルと名古屋の中日シネマはスクリーンのサイズがそんなに変わってるわけないと思うし、逆に東京の方がでかいような気もするんですけれど、あれもね、思えてますね。あそこはね、ミッション見た。ミッションミッションはね、メル・ギブソンのミッションですよ。あれをね、見に行った記憶があります。もう今はない映画館ですね。で、今はない映画館でスクリーンがでかいところといったら、僕が一番大好きだったのが名古屋駅前にあります名鉄東宝。名鉄東宝は僕が一番好きだった映画館、 でかくて広くて、名古屋駅のすぐ横の名鉄百貨店の6階だったっけ、そこにあるんですよね。で、そこでね、僕多分一生忘れないんですけど、あのロイ・シャイダーのブルーサンダーを見て、で今と違って映画が満員なんですよ、その当時って。今でこそ映画館って公開初日とかは満員になると思いますけど、もう1週間もすればガラガラでしょ。で僕逆にそれが好きで、ガラガラになった頃に映画館に行くことが大好きなんですけど、その当時ね、ロイ・シャイダーのブルーサンダー、超満員の映画館で、一番前の席しか空いてませんけどどうしますかって窓口のお姉さんに言われて、まあ、せっかく春日に住んでるね、あの田舎者の坊主が名古屋まで来たわけだから満員だからやめときますって言うわけがなく、真ん中の真ん前でいいですって言って座ってみたら、超大迫力、ロサンゼルスのダウンタウンの高層ビルの上をあのヘリコプターが右で左にかっ飛んでってさ、僕その時にもう頭の中全部吹っ飛んで、うわ映画ってすげえと、ロサンゼルスダウンタウンすげえと、ブルーサンダーすげえと、あの時の衝撃が忘れられず、今でも映画館の最前列に座ることが多い。そう、ただ最前列に座るとね、あの人最前列で座ってるよ恥ずかしいっていう目をよく後ろの方から感じるんで、それだけが若干あれっちゃあれですけど、そう名鉄道、後にね名鉄道はね、あまりにもでかいスクリーンなんで1と2に分かれましたね。そう、あの同じホールで、大きいスクリーンとちっちゃいスクリーンに分かれてね、名鉄道1と2に分かれた、の覚えてます。名鉄道ね、僕が一番好きだった、今でもはっきり覚えてますけど、あのそのブルーサンダーに出てきたカシオの液晶のアナログ時計、液晶って普通デジタルですけど、あのブルーサンダーって映画にね、主演のロイ・シャイダーが自分が正気かどうかを確かめるために1分間目閉じてそれも変な設定なんですけど、1分間目閉じてパチッとボタンを押して1分ちょうどだったら自分は正常だみたいな、そういうことやるシーンがあるんですよ。でそのデジタルのアナログ時計がとてもかっこよくて、でしかも安い値段でね、あのその当時カシオから本当に売ってましたんで、僕寄せばいいんで買ってもらって、親に、ロイ・シャイダーと同じだとか言いながら、多分微妙に違うモデルだと思うんですけどはい、ごま卵歩道橋の下を歩いて河村名古屋市長のご自宅前を通って自宅に帰ります。ああ酔っ払ってきましたね。どこで喋るんだっけ、名鉄東宝か。そう、その名鉄東宝の座席に座って上映が始まるのを待ってる時、まだ劇場内が明るい時ね、その時計の腕時計のガラスの面に天井の明かりが反射して、液晶のガラス面に天井の明かりがものすごく遠く小さく映ってるんですよ。で遠く小さく映ってる理由は屋根が高いから、天井が高いから。今ちょっと僕が無言になったのは、河村隆名古屋市長の、ご自宅兼事務所の前を通って、ちょっと写真を撮ったから。そう、あのこれ放送を配信する頃はもう終わってると思いますけど、名古屋市長選挙今日公示なんですよね。まあ写真だけ撮らせてもらいました。そう、映画館でね広いんですよ、空間が。その中に自分が座ってね、でかいスクリーンを見上げてね、映画を見せてもらえる。でスクリーンの中で出てくる世界はアメリカじゃないですか大抵。そんなんさ、春日井の片田舎の 中学生の俺は憧れるに決まってますよ。で主人公たち何喋ってるか全然わかんないけど、ちょっとでも何喋ってるか聞き取ろうと思いますし、日本にはない、あの例えば三途の川を渡るためには目にコインを置くとかね、あとなんかプロムっていう卒業のパーティーかなんかの時に、男子は女子を誘ってダンスをするとかさ、そういう習わしがあるっていうのを映画から吸収するでしょう。そういう新しい刺激、子供のなんて何も知らないですから、もうどんどんどんどんそういう吸収して、なんでこの女優さん綺麗なんだろうとかね、なんでこのお兄さんかっこいいんだろうとかね、もう映画っていうのはもう最高の娯楽だったなというのを覚えてます。長くなりますから今週はこれくらい、来週もまた喋ります。